午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年6月23日のマス GR カテゴリから、厳選した20本の論文をお届けします。1本目は、ハリソン・ギメネスさんによる、On the Weak Light Order of a Right Angled Cock Shutter System、直角コクセター系の弱右順序についてです。この論文では、コクセター系におけるアンセスター特性という興味深い性質について研究しています。これは、ある要素よりも弱右順序で前にある要素の中で、長さが最大の非自明な対合がただ一つだけ存在するかという問題です。著者は、完全可感要素という概念と、それを視覚的に捉えるヒープという手法を巧みに使っています。ラベル付きの半順序集合として要素を表現し、その構造を解析することで、弱右順序の中での要素の動きを論理的に追跡しています。結果として、あらゆるコクセター系における非自明な完全可感要素がこのアンセスター特性を持つことを証明しました。これにより、すべての要素が完全可感である直角コクセター系においても、この特性が成り立つことが分かりました。さらに、直角コクセター系を新しい視点から定義し直し、反射コサイクルが特定の条件を満たすことと同値であることを示しています。構造的なアプローチで、複雑な順序関係を鮮やかに解き明かした素晴らしい成果だと思います。2本目は、ムハマド・イナムさんによる The Word Problem for a Family of One Relation Asian Inverse Semiglots、一つの関係を持つアディアン逆半群の属におけるワード問題です。この論文は、逆半群という代数構造におけるワード問題という、ある意味でパズルのような判定問題に挑んでいます。一般的に、一つの関係式を持つ群のワード問題は解けることが分かっていますが、逆半群になると話は別で、一般には判定不能、つまり解けないことが知られています。そこで著者は、アディアン逆半群という特定のクラスに注目し、ここでの判定可能性を証明しようと試みました。特に、関係式の中で一方の単語がもう一方の単語の一部に含まれているという少し特殊なケースを扱っています。この設定だと、グラフが無限に広がってしまうため、非常に扱いが難しいところです。そこで著者は、エッジに3色の色分けを導入するという視覚的でユニークなアプローチを取りました。どのエッジが領域の境界になるかを色で管理することで、複雑なグラフの構造を整理しています。さらに、不飽和な特殊頂点という概念を導入し、反復的な操作を繰り返せば、最終的にこの頂点が消えてグラフが安定することを証明しました。結果として、この属のワード問題が決定可能であることを導き出しています。無限に続くかと思われたグラフの迷宮に、色分けという明確なルールを持ち込んで出口を見つけ出した点に、著者の鋭い戦略を感じます。3本目は、サムテル・トーイさんによる、クラス・ナンバーズ・アンド・ニル・ポットンとサブグラップス・オブ・ PGL 2.9プロジェクトジェネラルリニアグループの類数とべきゼロ部分群です。この論文は、群論という数学の分野で、ある特定の条件を満たす奇数の素数べきにおいて、プロジェクトジェネラルリニアグループの共約類の数が、その群に含まれる最大のべきゼロ部分群の位数よりも大きくなることを証明しています。実はこれ、リーベックさんとパイバーさんという数学者が立てた問いに対して、明確にノーという答えを出した形になります。最大サイズのべきゼロ部分群よりも強約類の方が多いなんて、直感的には意外な結果ですよね。群の構造を深く掘り下げて、あえて否定的な結論を導き出すことで、既存の予想を塗り替えるというアプローチに、数学的な探究心の強さを感じます。単純に見える問いに潜んでいた複雑さを暴き出した非常に鋭い研究と言えるでしょう。4本目は、リー・イークニャフスキーさん、 DW モリスさん、AS ラピンチュクさんによるムーンデッドエレメンタリージェネレーションオブ SL2 ニアリーザエンド特殊線形群の誘拐基本生成ほぼ完結です。結論から言うと、単数群が無限である場合にどんな行列も最大7つの基本行列の積で書き表せることが証明されました。これまで同じ結果を得るには一般化リーマン予想という非常に強力な仮定が必要でしたが、それを一切使わずに証明した点が本当に素晴らしいです。正標数の場合はアルティンの原子根予想に関連する結果を使い、標数ゼロの場合はチェボタレフ密度定理などを駆使して非常に緻密に構成されています。特にべき剰余記号や相反律を使って行列をうまく変形させ、少ない数の基本行列に分解していくプロセスには通論的な執念のようなものを感じます。また単数群が有限の場合は誘拐生成されないことも示しており、境界線をはっきりと引いた点も鮮やかです。最終的な最適値は5か6か7のいずれかということになりますが、あと一歩まで追い詰めた快感がある内容でした。5本目は円田バルマンさんとプシュペンドラシンさんによるオンコーズインジェネラリズドシンメトリックグラップス一般化対象群における符号についてです。この論文では対象群やその関連構造の中でグループ符号と呼ばれる特別な部分集合が存在するかどうかを詳しく調べています。ここでいう符号とは、ある強薬類に対して群のどの要素から見てもその部分集合の中に一定数の隣接要素があるような状態を指します。特にヤング部分群が符号として機能するかという未解決問題に取り組んでおり、対象群の表現論やケーリーグラフの性質を組み合わせて解析しています。シュペヒト化群や規約指標といった強力な道具を駆使して部分群が符号になるための条件を導き出している点に理論的な執念を感じますね。具体的な成果としては、まずある種の分割に対応するヤング部分群がどの強薬類に対しても符号にならないことを証明しました。さらに固定点の数やサイクルの型に基づいて符号となるための必要十分条件を明確にしています。また研究の範囲を標準的な対象群にとどめず、タイプ B や D の有限国セター群、さらには一般化対象群へと広げている点が見事です。符号付き分割や彩色分割という構造を分析することで、より広い範囲での符号の構築枠組みを提示した非常に価値のある研究といえます。6本目はウェイジョーさんとイリア・ゴルシコフさんによるオン2-3-5グラップスウィズコンジューガシークラスオブディスティンクトサイズ異なるサイズの強薬類を持つ2-3-5群についてです。この論文では異なる2つの強薬類が必ず異なるサイズを持つという非常に珍しい性質を持つ有限群、いわゆるアンチホモジーニアス群について研究しています。実はこの性質を持つ非自明な群は対象群の S3 だけではないかという予想があるのですが、まだ完全には証明されていません。そこで著者たちは群の位数を割り切る素数が2と3と5だけである場合に注目しました。解析には群論的なアプローチに加えて GAP という計算機代数システムを駆使して検証しています。特にアンチホモジーニアス群は必ず有利群になるという性質を利用して単純群の候補を絞り込んでいく過程が非常に緻密です。もし非可解な群が存在すると仮定すると、強薬類のサイズの合計が群の全体の位数を超えてしまうという矛盾が導き出されます。最終的に条件を満たす群は可解な場合に限られ、結果として対象群の S3 に同型であることが証明されました。単純に素数の組み合わせを限定しただけに見えますが、そこから矛盾を積み上げて唯一の答えにたどり着く構成はパズルを解くような快感がありますね。7本目はアレクサンドル・キルバシットさんによる アクションプリンシパリティアズアライグループサーティフィケート D 群の証明書としての作用の種属性です。この論文ではコンパクト群が D 群であるかどうかを、その群が空間に作用したときにどのような構造を作るかで判定できるかという非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には作用が主化になるという性質、つまり東方部分群が互いに強約で照射像が局所自明なファイバー束になるという条件に注目しています。もしあるコンパクト群が太鼓の不空間やコンパクトハウスドルフ空間への全ての自由作用においてこの主属性を満たすなら、その群はリー群であると言えるかという問いを立てています。著者はポントリャーギン総対やユニタリ群への正順埋め込みといった道具を駆使して、この条件がリー群であることと同値であることを証明しました。特に無限積のリー群やプロ有限群がどのようにしてこの主属性を失うのかを具体的に示した点が非常に巧みです。単に定理を証明するだけでなく、D 群ではない群が具体的にどう失敗するのかを明確に描き出しているところに著者の深い洞察が感じられます。8本目はモハマド・マッサラニさんによるイソクリニック・グラップス&コンジューガシー・クアンドルズ統計群と強約クアンドルです。この論文では群の統形成と強約クアンドルの同形性の関係について深く掘り下げています。等形成というのは強約類の大きさの統計など構造的な性質が似ているという関係のことです。著者は同じ位数を持つ群が等形であるとき、その強約クアンドルは同形になるのかという問題に取り組みました。結論から言うと、同じ位数の有限群が等形であれば強約クアンドルは同形になることが証明されました。例えば同じ位数の二面体群と一般四元数群が同形な強約クアンドルを持つという具体例が示されています。一方で逆が成り立つかというと、そこが非常に巧妙なところです。中心を持たない場合やボゴモロフ乗数が自明である場合など特定の条件下では逆も成立しますが、一般には成り立ちません。著者はギャップという計算ソフトを駆使して位数64の群では等形成とクアンドルの同形性が一致することを確かめましたが、位数128の群において強約クアンドルは同形なのに等形ではないという判例を構築しました。対照的な二次コサイクルを用いて判例を仕立て上げるあたりに非常に緻密な構成力を感じますね。9本目はアングスマンダスさん、アーナブ・マンダルさん、ラバニサル・カールさんによるオン・コネクティビティ・オブ・コマキシマル・サブグラップグラフ旅極大部分群グラフの連結性についてです。この論文では有限群における旅極大部分群グラフというちょっと変わったグラフの構造について研究しています。このグラフは自明でない真の部分群を頂点として、それらの結びが群全体になる場合に辺で結ぶというルールでできています。さらに孤立した頂点を取り除いたバージョンを分析しているのがポイントです。これまである種の群では連結であることが分かっていましたが、全ての有限群で連結かという問いは未解決のままでした。ところが著者たちは有限単純群の分類などの強力な道具を駆使して、ついにどんな有限群であってもこのグラフは連結であることを証明しました。またグラフの形についても面白い結果が出ています。このグラフはサイクルを持つか、さもなくばスターグラフになるかという二択になります。特にスターグラフになる群の条件をベキレイ群や下界群などのケースに分けて完璧に分類しています。単純な構造の群から複雑な非下界群まで網羅的に整理されている点に徹底したこだわりが感じられます。群論とグラフ理論を橋渡しして見事に謎を解き明かした素晴らしい研究ですね。10本目はジアヤオマさんとボランジャンさんとジエフェンリュウさんによるアフィネ・ロタバクスター・グラップス&アフィネス・キュー・ブレーシーズ アフィンロタバクスター群とアフィンスキューブレースです。この論文では、これまで集合論的な構造として研究されてきたロタバクスター群やスキューブレースという概念を、アフィン外型というより広い枠組みへと拡張しています。目的は、ヤンバクスター方程式の解を構築し、分類する方法をアフィン群やホップ代数のカテゴリーへと引き上げることです。まずアフィンロタバクスター群という新しい概念を導入し、それがコロタバクスターホップ代数と兼動値であることを示しました。アフィン群とその座標間の相対性をうまく利用している点が非常に鮮やかですね。さらにアフィンロタバクスター群からアフィンスキューブレースが自然に導かれることや、その逆の埋め込みが可能であることも証明しています。またヤンバクスター方程式自体をアフィン外型へと一般化し、解を自然変換として定義した点も興味深いです。アフィンスキューブレースがあれば、非対化な解が自然に得られることを導き出しています。計算に頼らず概念的なつながりを明確にした構成に、著者の強いこだわりが感じられます。11本目はハル・シンプソンさんとポール・ジェイ・トルーマンさんによるバイシクリック・ビスキューブレーシーズ・バイサイクリック・ビスキューブレースです。この論文では、下方群と上方群の両方が巡回群であるというとてもシンプルな構造を持つ有限ブレースについて研究しています。もともとはヤンバクスター方程式という物理学的な背景を持つ問題から注目されている分野なのですが、ここでは特に群の役割を入れ替えても依然としてスキューブレースとしての構造を持つというビスキューブレースという特殊なクラスに焦点を当てています。著者たちはホロモルフという群の生息部分群との対応関係を利用して、この分類を鮮やかに解き明かしました。まず任意のバイサイクリックブレースを素数べきのオーダーを持つものの直積に分解できることを証明して、問題を扱いやすくしています。ホップガロア理論の道具を使いながら、奇素数のべき乗と2のべき乗の場合を丁寧に分析していく流れは、非常に緻密で読み応えがあります。最終的にオーダーを N としたとき、同型なバイサイクリックブレースがオイラーのファイ関数で表される数と N の約数にどのように対応するかという明確な条件を導き出しました。さらにそれがビス Q であるための条件が N とオイラーのファイ関数の最大公約数の約数であることだと突き止めています。N が奇数で平方自由な場合には自明なブレースしか存在しないという具体例まで示されており、理論的な美しさと具体性のバランスが素晴らしい論文でした。12本目はアントワーヌ・プーランさんとコンラッド・ブロベルさんによるコスト・オブ・ワンデレーター・グラップス位置関係群のコストです。この論文では無限の位置関係群において群のコストが1に第 1L2 ベッジ数を加えた値に等しくなることを証明しています。これは数え上げ可能な無限群のコストとベッジ数の関係を問うたガボリオさんの疑問に対する重要な回答の一つになっていますね。研究の核心はシュライヤーグラフに対するカッティングメソッドという斬新な手法にあります。具体的にはコンラディアン順序を持つ群の中で性システムを用いてグラフの連結性を持ったまま辺を取り除くというアプローチをとっています。この辺を切り捨てる感覚がコストの上限を抑えるための鍵となっていて、非常に巧みな戦略だと感じました。さらにこの結果を局所的に指示可能な群の位置関係積へと一般化し、構成要素となる群のコストから全体のコストを導き出す公式まで提示しています。ヒアメナブル群における固定価格の証明までには至らなかったものの、位置関係群という非常に扱いづらい対象に対して具体的な計算式を導き出した点は大きな進歩と言えるでしょう。13本目はタル・コーエンさんとマーク・シュスターマンさんによるバーチャル・サージェクション&ザ・N プラス1、N プラス2、テオアム4プロフィーニートグラップス、有限プロ有限群に対する仮想前者性と N、 N+1、N+2 定理です。この論文では、プロ有限群という非常に巨大な群の構造について、有限性の性質をどこまで拡張できるかという難しい問題に挑んでいます。特に、これまでプロ P 群でしか成り立たなかった性質を、より一般的なプロ有限群へと広げようとしている点が非常に野心的です。研究の核心は、ホモロジー群の次元に基づいた数値的な判定基準を導入したことです。これにより、複雑なホモロジー的な有限性の問題が、具体的な不変量の値が有限かどうかという定量的な問いに置き換えられました。このアプローチは、抽象的な議論を具体的な数値のチェックに落とし込んでいて、非常に鮮やかな解決策だと思います。結果として、仮想前者定理やファイバー積の有限性を保証する N+1、N+2 定理が証明されました。さらに、有限生成なプロ有限仮想べき例群が、無限の次数まで有限性の性質を持つことも示しています。数学的な不変量そのものの有限性が新しい研究対象になる可能性まで示唆しており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。14本目はマス GT からのクロス投稿で、タムチータムウエストさん、リャオマさん、植木淳さん、ヨウヘンヤオさんによるタウトポリノミオルズフロムフィニテクオッティエンツオブフィバードハイパーボリックツリーマニフォールドグラックスファイバード双極三次元多様体群の有限小からの等々多公式です。この論文では、ファイバード双極三次元多様体のダイナミクスとその基本群の有限小という、一見すると離れた世界をつなぐ非常に興味深い研究が行われています。具体的には、サーストンノルム級のファイバード面が持つ等々多公式というものが、群のプロ有限完結という性質から検出できることを証明しました。特に、モノドロミー写像が完全先行であるという条件が重要で、この条件がプロ有限的な性質であることを突き止めています。数近代数や数論の道具を駆使して、ねじれ多変数アレクサンダー多項式がプロ有限不変量であることを示す流れは、非常に緻密で説得力がありますね。さらに、この理論を実際のデータに適用して、プロ有限に合直な三次元多様体を具体的に17個も特定したという点に、実用的な情熱を感じます。同じファイバー局面とストレッチ係数を持っていて見分けがつかないような多様体同士を、等々多項式を使って鮮やかに区別してみせたところは、まさに快挙と言えるでしょう。15本目は、mas.co からのクロス投稿で、サンヒョン・パクさんによる、ショート・セカンド・プルーフ・オブ・ザ・オッド・モジュラス・ディレクティド・トーラス・ハミルトン・デ・コンポジション・テオアム、奇数法における有効トーラスのハミルトン分解定理の簡潔な第二証明です。この論文は、奇数の数である N と任意の整数 D に対して、有効トーラスが有効ハミルトンサイクルに分解できるという定理を、よりシンプルに証明したものです。これまでの証明は次元ごとの複雑な構成に頼っていましたが、ここではサイクリックスプリッティングという手法を導入して、統一的なアプローチを実現しています。具体的には、まず平行な項を持つ単純な N サイクルから始めて、ある種の選択定理を用いて、列の合計が N と互いに素になるような電圧を決定します。この電圧を使ってサイクルをリフトさせ、次元を一つずつ増やしていくことで、最終的に D 次元のトーラスを構築します。特に面白いのが、この手法がなぜ奇数の場合にしか使えないのかが明確に示されている点です。偶数の場合はこの選択定理が成り立たないため、奇数という条件が本質的に重要であることがわかります。さらに、この証明全体がリーン4という定理証明器で形式化されており、厳密さが徹底されている点には、現代的な数学の追求心を感じますね。16本目は CSLG からのクロス投稿で、ルーカス・フェーガンさん、ミケーレ・タルクイニさん、アリ・シェーパーさん、マクシミリアン・マンコさん、アンガス・グルエンさん、ココファンさん、 ギオルギ・ブトバイアさんらによるザ・トゥ・ハンプ・プロブレム・ブリッジング・ザ・ディフィカルティ・ギャップ・イン・マテマチカル・ライン・フォースメント・ラーニング、数学的教科学習における困難さのギャップを埋める2つのこぶ問題です。この研究では組み合わせ群論の難問であるアンドルーズ・カーティス予想に強化学習を適用しようとしています。面白いのがこの問題の難易度分布が2つのコブのような形をしている点です。つまり簡単すぎる例かほぼ不可能に近い例しかなく、学習の足がかりとなる中程度の難易度の例が極端に少ないという非常に意地悪な構造をしています。そこで著者たちは複雑な操作をひとまとめにしたスーパームーブの導入や群の対称性を考慮したデュアルリングトランスフォーマーという特殊なモデルを開発しました。さらに生成器と解決器を戦わせるゲーム形式で解けるけれど難しいデータを大量に作り出すという非常に戦略的なアプローチをとっています。その結果従来の手法を大きく上回る正解数を記録し、人間や従来のアルゴリズムが見落としていたあえて一度道を遠回りさせる巧みな解法を AI が見つけ出しました。実際に未解決だった例を100個以上も解決しており、 AI が数学的な直感に近い探索を行っている様子が伝わってきます。17本目はmas.co からのクロス投稿で、セルギー・コシュキンさんとジェホリーさんによるパンマジック・パーミューテーションズ&Nアリー・グラップス、パンマジック置換と N 工具です。この論文ではパンマジック正方形を作る特別な置換について、その代数的な性質を深く掘り下げています。もともとこの問題はトーラス上のチェス盤でクイーンを互いに攻撃し合わないように配置するというパズルのような問題と深く関わっているんです。著者の皆さんは単に作り方を示すだけでなく、群論や数論の視点からその構造を明らかにしようとしています。特に線形な式で表されるアフィン置換に注目し、二面体群との関係を分析しました。驚くべきは素数次元の場合、すべてのアフィン置換がパンマジックか、あるいは二面体群の要素のどちらかになることを証明した点です。さらにこれらの集合が N 項部分群を形成し、それが二面体群のポスト剰余類になることを示しました。特に面白いのが厳密な項数についての結論です。素数 P において厳密に3項のパンマジック剰余類が存在するのは P が 4K プラス1という形をするときだけだそうです。数論的な条件がパズルの構造を決定づけているあたりに非常にワクワクしますね。最終的にこれらの置換のサイクル構造が情報的な異数や平方剰余といった数論の古典的なテーマと結びついていることを明らかにしました。18本目はmas.gn からのクロス投稿で、ジャイアンさんによる A closed image characterization of locally finite graphs via linear cellular automata、 線形セルオートマトンを通じた局所有限群の並像による特徴付けです。この論文では群が局所有限であることと、その群上のあらゆる線形セルオートマトンの像がプロディスクリート位相において平集合であることが同値であることを証明しています。これは以前から数学界で未解決だったオープンプロブレムに終止符を打つ快挙です。特に周期的ながら局所有限ではないという非常に厄介な性質を持つ群がどう振る舞うのかという点に注目しています。もし群が局所有限でないなら、像が平にならないような線形セルオートマトンを具体的に作ってみせようという非常に攻撃的なアプローチが取られています。具体的にはケーリーグラフ上の無限の単純動を利用して無限次元ベクトル空間上の構成へと持ち込んでいます。特にグリゴリューク群という有限生成で無限かつ周期的なかなり特殊な群を例に挙げて証明を完結させている点に、著者の執念のようなものを感じます。代数的な局所有限性と位相的な平像という性質が見事に結びついた 非常に鮮やかな結果となりました。19本目はmas.co からのクロス投稿で、ブアンダオさん、ユアンさん、ビンゾーシアさんによるオンザオートモフィズムグループオブダイレクトプロダクトオブディグラフズ有効グラフの直積の自己同型群についてです。この論文では有効グラフを掛け合わせた直積の自己同型群が元のグラフそれぞれの自己同型群の積だけで表せるかという安定性の問題に挑んでいます。もし単純な積にならない場合は不安定であると定義されます。この問題はなんと1950年代からずっと未解決の部分が多かったそうで、そこに切り込んだ情熱が伝わってきますね。著者たちは連結な有効グラフが不安定になるための必要十分条件を頂点の置換という視点から明らかにしました。さらに巡回有効グラフが不安定になるための4つの十分条件を導き出しています。特に面白いのがある種の対称性を持つ巡回有効グラフや奇数次のアーベル群のケーリー有効グラフでは本質的な意味での不安定性は起こらないことを証明した点です。解析のためにデカルト骨格という概念を導入して直積とデカルト積の関係を整理するアプローチは非常に鮮やかです。対称性の高いグラフにおいて不安定性が排除されることを示したことで有効グラフの構造理解に大きな一歩を刻んだ研究といえます。最後はマスローからのクロス投稿でジャスティン・ヤングさんとジンドリフ・ザ・プレタルさんによるノナーチャイムディーン・グラップス&ザ・アクシオム・オブ・チョイス・ヒアルキメデス群と選択公理です。この論文ではヒアルキメデス的なポーリッシュ群の性質とそれに関連する置換モデルで成り立つ選択公理の断片との関係を深く掘り下げています。特に面白いのが群論的な性質を集合論的な宇宙の性質に翻訳して考えるアプローチです。例えば単位元の近傍の協約で位相規定が作れるといういわゆるプライアブルな群という概念を導入しています。この性質があるとき対応するモデルでよいくる選択公理が成り立つことを証明しており、群の構造が宇宙の選択可能性を支配している様子にワクワクしますね。さらに完全な左不変距離を持つ CLI 群についても解析しており、モデル内の集合がよいくる順序付けの階層のどこに現れるかを明らかにしています。またブートストラッピングフレーゼクラスという概念を用いて解部分群の分類可能性を特徴付けています。最後にこれらの理論をモストフスキの線形順序モデルなどの有名なモデルに適用し、群論という視点から集合論的な性質を鮮やかに描き出しています。さてさて、今回は群論からコクセター系、ワード問題、逆半群、べきゼロ部分群、そして特殊線形群まで非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。数学の奥深い魅力に触れた充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。